はい。今回は久しぶりに 10X の、社員をちょっと招いてお話しさせていただこうかなと思ってます。角山さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
角山さん多分、前回出演してからだいぶ時間経ってるので、一回、軽く自己紹介を、まあ、10X の中に入ってから何をしてるかも含めてお願いします。
い。はい、改めましてよろしくお願いします。角山と申します。おっしゃる通り、ポッドキャスト2年ぶりとかなので、ちょっと緊張してますが、改めて お願いします。今、TX では、今日まさにお話のテーマであるネットドラッグストアの、ドラッグストア様を担当している DGS 事業部というところの、部長をやらせていただいております。で、簡単に、まあ、自分のキャリア紹介だけさせていただくと、まあ、ずっとウェブ畑におりまして、まあ、1社目はカカコムっていう会社で、まあ、事業開発とか経営企画やっておりましたと。で、2社目が前職になるんですけど、LINE で M3 さんとの JV である LINE ヘルスケアっていう会社立ち上げまして、まあ、いわゆるオンライン診療とか、健康相談のサービスの、事業責任者を3年半ぐらい、やっておりました。で、10X 入ったのが2021年の12月なので、丸2年になりまして、まさにドラッグストア様のパートナーと、一緒に事業開発をしているというような、そんな人間でございます。よろしくお願いします。
本当、もうすぐ丸2年って感じですか？
そう
何
なん
ヶ
ですよ。
月ぐらい
12
で。
月に、はい、丸2年で
早
す。
いですね。早いですね。
そうっ
そっ
す
か。
ね。
ちょっとじゃあ、ドラッグストアに、まあ、今、かなり、入り込んで、事業をやってもらってると思うんですけど、改めて、角山さんの目から見て、まあ、その横でネットスーパーをやってる人たちがいっぱいいるわけじゃないですか。で、角山さん、ネットドラッグストアに特化してやってて、なんかこれやってての違いってどういうところがあるな、みたいな。はどういうふうに見えてますか？
そうですね。まあ、ドラッグストアの中でも、まあ、調剤強かったりとか、フードに強いみたいな業態の違いはあれと、まあ、ネットスーパーとの違いでいくと、まあ、大きく3つぐらいあるかなと思っていて、まあ、1つは、まあ、シンプルに購買頻度とか単価が、まあ、スーパーよりは、まあ、頻度が少ないというところがあるかなと思っていて、で、2つ目は、まあ、店舗のヘビーユーザー、いわゆるロイヤルユーザーみたいな人がかなり使っているなっていうのが、スーパーでもそうだと思うんですけど、ドラッグストアよりその傾向が強いと思っています。いわゆる会員様ですね。で、3つ目は、まあ、ドラッグストアならではの商材、OTC 薬品とかコスメみたいな、高粗利商材を扱っているっていうところで、大きく3つぐらい違いはあるなっていうのは、はい、見えています。
ありがとうございます。購入頻度とか単価のところで、そもそもお店自体の使われ方も、なんかスーパーとドラッグストアで全然違うみたいなのが、まあ、ありますよね、そもそも。
そうですね。全然違いますね。やっぱりこう、やっぱ食品とか、おむつみたいな、この日用品みたいなのドラッグストアさんも取り扱ってるんですけど、やっぱりかなり安いので、まあそういった商品でお客様を獲得しながら、まあ OTC 薬品とかコスメみたいな、粗利の高い商材をどんどんバスケットに売っていくみたいな、まあそういったケースが多いかなと思いますね。
あと、そうですね。スーパーだと、なんか大体週に2回、1回、多分平均2000円、数百円とかが、多分スーパーの平均的な使われ方。で、ネットに行くとちょっと様子が変わって、単価が上がって頻度が少し下がるみたいな感じだと思うんですけど、ネットドラッグで見ると、どんな感じですかね。
そうですね。やっぱり日用品を中心としているので、やっぱ頻度はスーパーよりは低いんですけれども、まあ、月に1回とか、まあ、2、3ヶ月1回は必ず使うみたいなケースが多いかなと思っていて、その中でもネットドラッグストアはかなりやっぱ2つ目の店舗のヘビーユーザーがお使いいただいているので、結構びっくりしたんですけど、週に1回とかドラッグストア 使っている方が、その週に1回の1つをこうネットドラッグストアでも使うみたいなことが見えてきつつあります
うん。そもそも普通に生活してドラッグストア週に1回
ね。
とか、我々は普通は行かないですよね。
そうなんですよ。で、中身見てみたらやっぱり食品とか日
ああ。
配品買って、で、まあ、飲料ケースとかをこう定期買いしてみたいなケースが多いですね。
なるほど。あ、じゃあやっぱもう生活の中に意図的にこう組み入れてる人が、まあ、かなりヘビーユースしてるみたいな感じですね。
おっしゃる通りですね。
なるほど。で、ちょっと次の方に行くと、ネットドラッグストア自体が、なんか僕らが開始したのが、多分2021年の3月とかかな、ヤクオドさんと開始したのが、 多分その世の
そ
中
うで
的
す。
にも初めてなんじゃないですかね。
うん。
かなっていうので、で、そこから、まあ、この市場っていうか事業っていうか自体が、こう、検証されてきて、で、今、もう僕らとしても2年ぐらい、2年ちょい経ってきたっていう感じだと思うんですけど、こう、角山さんから見て、今、事業の状態としてはどういう感じになってきたかっていうのを、少し話してもらえますか。
はい。そうですね。まさに私が入社した2年前も、ネットドラッグストアとはというか、ヤクオ堂さんと、その後に杉薬局さんとか立ち上げさせていただいて、まだこのネットドラッグストアというもの自体が、ネットスーパーほど本当に使われるのかであるとか、顧客の何のペインをこう解決するサービスなのかっていうのをかなりこう探索しているフェーズでしたと。で、そこから、まあ、いろんな本当に探索をして、まあ、それこそ自分で店舗回ってチラシ配って顧客と直接対話してみたりだとか、まあ、N1 インタビューとか、結構まあデータも溜まってきたので、まあ、いろんな分析でインサイトを得たりみたいなところで、まあ、この1年ぐらいでかなりネットドラッグストアのバリュープロップも見えてきたし、いわゆる PMF も見えてきているという状態かなと思います。
なるほど。ちょっとその、バリュープロップみたいな、バリュープロポジションみたいなのが出てきたんで、例えばそのお客様視点みたいなところで言うと、このネットドラッグストアってこうどういう立ち位置とか存在になっていくと、こう喜ばれるものになるんですかね。
そうですね。本当に今日、このポッドキャストで僕が一番伝えたいことがここで、シンプルにネットドラッグストアは Amazon とか楽天より安くて便利っていう、本当極めてシンプルなこのワードに全て包含されるなと思ってます。
めっちゃ分かりやすいですね。
そうですね。ちょっとここを詳細をお伝えすると、まあ、基本的にこう、ネットドラッグストアっていうもの自体、まあドラッグストアもそうですけど、まあ安いっていうのがやっぱ第一に出てきて、まあ安い、多い、早いのこの三原則っていうのがネットドラッグストアのバリューブロックだなと思ってますと。で、まあ早いとか多いっていうのは、まあ配送でそれこそ2時間前に締め切って、最短2時間配送してたりだとか、まあ多いっていうのは、店舗の2万 SKU といったまあ商品をそのままアプリで購入できるので、品揃えがまあ全然違いますねっていうところです。で、一つ目の、やっぱ安いって結構やっぱり大きいなと思っていて、すごい個人的なあれですけど、2歳の娘がいまして、メリーズのパンツのビッグサイズ使ってるんですね。で、ぶっちゃけどこが一番安いのと思って、どこが安いねん選手権を自分で一人で、こう、エクセルで やって、まあ、アマゾン、楽天、周りのドラッグストア、EC ショップみたいなので、ガーッと10個ぐらいパターン出したんですけど、まあ、何の回し者でもないんですけど、周辺の、一番近くの杉薬局さんのクーポン使ってポイントを付与した売価が一番安かったんですね。で、1枚あたり30円切ったりしていて、で、これ結構まあ、他は全然超えてくるので、やっぱこう、1枚数円の差だけど、おむつって本当に毎日取り替えるし、それこそ数ヶ月とか半年で見たら結構な差額になってくるんで、ああ、やっぱドラッグ安いなと思って、すごい身に染みたっていうのがあるんですけど、まあ、それぐらいベースの価格っていうのはかなり安いなっていうのが見えてきている。で、それをそのままネットドラッグストアでも、店頭と同じ売価で売ってるんで、そのままの売価で購入できるっていうのが大きなバリューブロップだなっていうふうに思ってます。
しかも最短2時間前に注文したら2時
は
間
い。
後に届くわけですよね。
そうです
そ
ね。
れはなんか Amazon では絶対置き換えられないというか、
うん。
ポジションですよね、まさに。
そうですね。最近だと即配みたいな、クイックコマースも、ドラッグストアさんやってますけど、結構まあ、売価としては高かったりするんで、まあ、ここは大きな差別化ポイントかなと思います。
なるほど。しかもなんか自分が、最近第三子が生まれましたけ
は
ど、
い、おめでとうございます。
ありがとうございます。おむつって、第1子、第2子の時はもう何にも考えないで、アマゾンで定期便みたいなやつで、
ですよね。
黙ってパンパース買ってたんですよね。
はい。
だけど、その時に価格とかは、なんかアマゾンすごいこう見せ方上手だから、定期便でやるとめっちゃ割引されてて、いや、これが一番安いんっしょみたいな 感じで見ていて、もうそれが安いもんだと思っていたら、ところがどっこい、ドラッグストアの方が全然安かったっていうのが、自分も最近調べたんですけど、
ああ、
安
山
かったで
本
す
さん、
ね。
調べたんですか。なる
全然違い
ほど。
ましたね。
いや、そうなんですよ。定期便僕もずっと使ってたんで。うん、そうなんですよね。 あ、ごめんなさい。まあ、そのまま、その安さみたいなところで一個だけ、この半年ぐらいでかなり、見えてきたものがあるので、そこだけご説明すると、まあ、売価、店頭売価がそもそも安いっていうのに加えて、まあ、社内ではかなり一般的なワードになりましたけど、バスケットスタータートップ買い。これをドラッグストアさんでもかなりやらせていただきました。で、これが何なのかっていうと、まあ、いわゆるバスケットスターターなので、そのバスケットをメイクする、まあ、その注文するときに一番買われる商品、まあ、具体的に言うと、牛乳、卵、納豆みたいな日配品であるとか、まあ、さっきのおむつとかベビーママ系もそうですし、まあ、ドラッグだと結構ポテチとかコアラのマーチみたいなお菓子系も、よく売られているので、まあ、そういった商品を、まあ、最大半額みたいな形でアプリ限定価格で、販促するっていうのをやってました。で、そうするともうかなり件数は爆増していて、まあ、めちゃくちゃ伸びてるんですけれども、やっぱりこう、アプリを使う理由みたいなところが、やっぱ配送できますよ、便利ですよ、みたいなことを、まあ私も実際チラシを配りながら説明してるんですけど、やっぱこう、なんでそのわざわざアプリをインストールして使うのみたいなところの障壁をどんどん超えられないみたいなのが、結構課題として感じていて、やっぱりこのバスケットスタート特売をやってみると、やっぱそこのアプリをインストールする障壁を一気に飛び越えてくるし、結構継続的に毎月やってたりするので、継続率にも寄与してくるみたいなところで、やっぱりこう、まあ、シンプルに安い、プラスアプリだからこそより安いみたいなところをやっていくと、まあ、PMF もかなりこう見えてきて、事業拡大しているというような感じですね。
なんか、買うきっかけなんだ選手権ですよね。
そうなんです、そうなんです。
うん。
わざわざ使う理由というか。
まさにこの半年ぐらいいろんなパートナーさんで、何をきっかけに使い始めるのか、まさにバスケットスターター選手権みたいなのを開催して、やっぱりダントツ1位は卵でしたよね。卵、牛
そう
乳
で
み
す
たい
ね、
な。
卵
うん。
ですね。まあ、
それ
値
が
上がり
なん
してたっ
か、
ていうのもある
ね、
し。
スーパーもドラッグも、まあ、その時流で卵が値上がりしてるっていうのもあって、やっぱ卵が安いってなると、そのドラッグストア、あるいはネットドラッグストアを使う理由になるってところは、引きとして取りやすかったんですけど、なんかドラッグならではの、その買う理由になってた商材とかってありました？
そうですね。やっぱ今の卵、牛乳みたいな、まあ最近だと牛乳もかなり値上がりしてるので、まあそこ
ああ。
が結構、わかりやすいポイントであったんですけど、プラスさっきのやっぱお菓子とか、コンビニで買うような商品を、まあドラッグの方が全然安いし、早いしということで買われるケースが出てきたりだとか、まああとは、飲料ですね。水6リットル、飲料のパックケースであるとか、あとは、さっきの、まあ、ベビーママ系の子供のお菓子とか、ゼリーみたいなとこ、ジュレとかですね。まあ、そういうのも、こう、地味にどんどん、こう、カートに追加していただけるみたいな、そんな感じでした。
なんかベビママの商品とかってスーパーによっては全然取り扱いなかったり、まあ、扱ってても SKU ちょっとすごい薄かったりとか、強化されてなかったりとかするケースもあるんで、その辺はドラッグストアの方が圧倒的にこう、ね、種類も豊富だし、買うきっかけっていう意味で特定のセグメント、そのベビーママみたいな方にとってはすごい理由になりやすいですよね。
そうですね。おっしゃる通りで、やっぱり品揃えが全然違うなっていうところと、やっぱりこう、ポイントも貯まるので、そのドラッグストアさんの、結構やっぱり主婦層とかベビーママ層ってこう、ポイントをこう貯めていくみたいなところに親和性が高いので、まあそういうのも相まって、結構属性としてはやっぱりベビーママ層は多いなという印象ですね。
うん。ポイ活だ。
ポイ活ですね、まさに。
さっきの安いとか早いみたいな話で、やっぱりドラッグストア店舗数多くて、自分の家の近くにあるお店から運ばれるとか、そこの商品を買えるっていう、この事業特性。アマゾンとか楽天と違って、そのセントラルな倉庫から長い距離かけて運んでくるのではなくて、もうすでに近くに運ばれているものを、さらにちょっとラストワンマイルするっていう、こういう事業特性があるからこそ、なんかその辺の安さとか速さっていうのが、まあ、出てくるっていうのが構造的には言えそうですよね。
そうですね。おっしゃる通りですね。やっぱそこの物流のコストを抑えつつ、最後のラストワンマイルをやってたりだとか、まあ、だからその分やっぱり我々としてもこう店舗拡大をもっとしていかないと、やっぱ自分もまだ使えないので、範囲外だったりするんで、めちゃくちゃ使いたいなと思います。
そうですね。いや、 僕もずっと言ってるんですけど、常山さんに。うちの近くのあそこを 配達してくれ、み
も
たい
う、特定で言ってますもんね。
な。はい。店舗名で言ってます。あと、今のお客様視点がメインだったんですけど、こうパートナーさん、小売さんの視点からすると、この事業をやっていく意義とか、なんか、どこに、商機というか、意味がありそうかなっていうのは、なんか見えてきたものありますか？
そうですね。ここもこの1年、もっと言えば半年ぐらいかなり見えてきたなと思っていて、まあさっきの話だけ聞くと、それは安ければ売れるだろうみたいなところも、感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、実際蓋開けてファクトを見ていくと、ちょっと言葉だと伝わりづらいかもしれないですけど、店舗のみで使っているその人の月間購買金額と、店舗プラスネットドラッグストアを併売して、落とす月間購買金額を比較すると、まあ、大体こう1.5倍から1.7倍ぐらいにこう拡大するっていうのが見えてきましたと。で、これまあよくその OMO とかオンライン、オフラインのものをこうオンラインにしていくと、オフラインの事業機会をオンラインが奪ってるだけで、トータルとしてあんま変わんないんじゃないのとかよく言われるんですけど、まあ決してそうではなくて、ネットドラッグストアについても、店舗でよく使ってるお客さんにアドオンする形で、ネットドラッグストア分の売り上げがつくっていうのがもう見えてきたので、で、これまあ理由としてはさっきの店舗で買うと重たかったりとか、かさばったりとか面倒みたいな飲料ケースとかお米みたいなのをどんどんこうオンラインで買うケースが出てきたりだとか、まああとは、まあこれ N1 とかアンケートをしながら見えてきたものなんですけど、もともとやっぱスーパーでお金を落としていたその牛乳とか卵とか納豆みたいなものをもうドラッグでいいじゃんっていう形で置き換えられていると。いうと、まあ、他の落としていたお財布からこっちに引き寄せることができたみたいなのも見えてきていて、そうすると、やっぱりパートナー視点でいくと、この事業をする価値というか、このネットドラッグストアがあるからこそ、月間購買金額の単価が上がったりとか、その人をよりこう粘着性を上げていくみたいなことができてくるので、かなりこう、パートナー様から評価をいただいていて、今後よりこうファクトをどんどん積み上げていきたいなというふうに思ってます。
なるほど。なんかそこはもうまさにスーパーとほとんど同じ傾向というか、
確かにね、そうっ
ね、
す。
スーパーもお店で買った金額と、あとその方がネットスーパーも使い始めると、まあ、1点何倍か2倍ぐらいにこうリフトしていくっていうのがデータとしていろんな会社が出してたりしましたけど、なんかそれとまさに同じ傾向が、ネットドラッグでも出てくるっていうので、やっぱりこうデジタルが入ってくると、なんていうんですかね、ウィナーテイクスオールというか、非常にこう強者のところにお客様がこう吸い寄せられていくものが、否が応でもできていくならっていうのは結構面白いというか、興味深い傾向ですよね。
そうですね。結構ここはスーパーならではなのかなと思ってたんですけど、しっかり、まあドラッグならではスーパーからお客さんを、まあ言い方ですけど、取れるみたいなことも言えるので、これはかなり大きな価値ですし、まあやっぱり先行者利益みたいなのはおっしゃる通り結構大きいかなと思いますね。
そのパートナーの方々とも相対する機会すごい多いと思うんですけど、なんか彼らというかは、まあ言える範囲で、なんかどういうふうに、こういう状況だったりを評価されてたりするんですか？
そうですね。やっぱりこう、普通に店舗だけ運営していると月間購買金額上げるってかなり難しい
確か
の
に。
で、で、どんどんこう安売りの市場になってきている中で、やっぱり1.5倍、1.7倍みたいなところの効果はかなり評価をいただいているなという印象です。で、まあこれが、都心部のドラッグストアだけじゃなくて、地方の、ドラッグストアさんでも見えてきているので、結構ここは、結局、ネットスーパーって首都圏のママ層だけでしょみたいなのも結構言われがちなんですけど、決してそうではなくて、裾野を広げて、いろんなお客様に価値を提供できているっていうところも、パートナー様から評価いただいている点かなと思い
なる
ま
ほ
す。
ど。特にじゃあもうその既存で事業をやって一緒にやらせていただいているパートナーさんから見た時の逆にこう課題感というか、あとはもっと 10X とかステーラーこうなってほしいよみたいな 期待を受ける、部分としてはどういうところがありますか？
そうですね。いや、まさに今日一番お伝えしたい、アマゾン楽天より安い、便利みたいな認知がやっぱ圧倒的足りてないっていうか、
なる
そも
ほど。
そもネットドラッグストアって聞いて分かる人ほぼいないと思
確か
う
に。
ので、 やっぱそのさっきみたいに Amazon 定期便で買ってますっていうのが主流な中で、いかにこう自社のドラッグストアに、ネットドラッグストアというものを用いて、お客様を取りに行けるかとか、取りに行ったお客さんをこう継続させるかみたいなところが、まあ、まだまだ正直課題としては大きいかなと思っています。なのでもう、この次の期とかは結構僕の課題としては認知拡大っていうところなので、こういったポッドキャストも、ありがとうございます。
なるほど。常山さんの異臭にアラインしてた。
そうなんです。
それはよかった。よかった。いや、でもそうっすよね。なんかネットスーパーでも、この、2023年度の上期、認知調査とかサーベイかけて調べてみると、やっぱりアマゾン楽天ってどっかの地域をバッと切り取ったとしても、認知度って98%とか99%とか平気であるんですよね。
そうですね。
なんですけど、その地場のローカルのネットスーパーの認知を取ってみると30何パーとか、なんかそのぐらいしかなくって、で、そういうことをパートナーにお伝えすると、え、うちもう何十年ってここで事業やってるんだけど、ネットスーパーって何 ?30% しか知られてないのみたいな、なんかそういう反応されてて、でも事実がやっぱそうなんですよね。で、ネットドラッグストアってそもそも言葉自体がね、2年前に生まれたものでしかないし、やってる事業者も本当に少ないしってなってくると、全然まだ人の手に届いてないサービスなので、やっぱ認知度っていう意味で言うと、すごくまだまだ、これから改善の余地しかない の場所だなっていう感じをしますね。
おっしゃる通りですね。なんかそこの認知をじゃあ拡大すれば使ってくれるかが正直まだわかんないのが最初の1年ぐらいだったんですけど、このまさに半年1年で、リーチさえすればしっかりこう特売とかやってる
そうっす
とお
ね。
使いいただけるっていうのがわかったので、あとはもう認知拡大踏んでいきたいなというような感じですね。
確かに。使っていただきさえすれば、なんかその価格とか速さとか、明確な強みがあっ
そ
て、まあ、そこでお客様に引きつける要素があるっていうのは、確認できたので、まあ、次はどうやって、なんかそ
う
れを
です
使っていただくきっかけを増やせるかとか、認知していただくかとか、まあ、あとはそもそも対応している店舗自体はまだまだ多くないですもんね。
そうですね。まだかなり少ないですね。
そういう証券が膨らんでいくみたいなところもこれからっていう感じですよね。
そこをぜひ頑張っていきます。
いいですね。最後もう一個、こう、新しいパートナーさんとも相対する、パートナーさんというか、まあ、我々一応に全部パートナーさんって呼んでるんですけど、これからネットドラッグストアを始めたい、そのドラッグストアの、方々と対峙することもあると思うんですけど、なんかそういったこうステーラーへの引き合いとか、あとこのネットドラッグストアをやりたいってことに対する新しい方の引き合いみたいなところってどうですか？上がってるのか下がってるのかみたいな。
そうですね。結論から言うと上がってるかなと思っていて、私もその既存のパートナーさんの事業開発をしつつ、新規のパートナーさんの開発にも入ってるんですけど、やっぱありがたいことにいろんなお引き合いというか、お話聞かせてくださいというところで、商談させていただいています。で、その中でもやっぱ先ほど私が申し上げた、バリュープロップこれですよねとか、しっかりこう月間の購買金額が上がってますみたいな、こうファクトをお伝えしていくことによって、まあ、焦るというか、やっぱり、早くこのデジタルのネットドラッグストアに投下しておかないと、他の、ドラッグストアさんに取られるとか、まあ、まさにこう市場から見ると今かなり、まあ、統合とかもあって、競争環境激しい状態。で、もっと言えばもう調剤併設型のフードドラッグとかも標準フォーマットなので、なんか調剤やってますが差別化にならないとか、フード強いですがあんまりこう差別化にならなくなってきちゃったので、その分、やっぱりいかにこうデジタルのところに投下するかっていうのが重要になってくるなと思っていて、そういう意味でもかなり引き合いをいただいていますね。
確かに。ドラッグストアってこう普通の人からするとどういう市場かっていうのはあまり多分理解されてないかもしれないですけど、この20年ぐらいで言うとスーパーよりもはるかにこう伸びてきた市場で、店舗を出せば出すだけ伸びてきたっていう。なんですけど、スーパーよりも全然こう寡占の市場ですよね。確
そう
か
ですね。
トップ5社で50%ぐらいのシェアを持ってるみたいな。スーパーだと全然もう散らばりまくってるんですけど。そうですよね。で、統合で言うと、松木をここからファインさんとか、とにかく M&A 盛んな
そうですね。
業態ですよね。
むしろドラッグストアがスーパーを買収するケースも結構出てきてるの
確かに。
で。
確かに。
そうですね。
そうですね。まあ、ね、 細かいとこ見ると、スーパーはお店行くと大体20人とか30人とかスタッフいて、ドラッグとか行くと2人とかしかいないみたいな、そういうこう運用の効率だったり、なんかさっきの購買頻度とか、お客様の使われ方とか、実はなんか似てるようで全然違うんですけど、でも、こうネットにしていくと、実はちょっとこう被っていく部分があるとか、結構面白いものが見えてきてますね。
そうですね。もう、店舗行っても本当にお客さん、じゃあスタッフさんがかなり少ない中で、発注品出ししてレジやってみたいな、結構忙しい状況なので、結構差分はありますね。
なるほど。ありがとうございます。というのが、なんか我々が今やってきて見えてるところっていうところで、で次、ここから逆で、津山さんに、一社員目線で、10X ドラッグどうすんじゃいみたいなのを僕に聞いてもらうと。
ぜひ、そうですね。私入社して2年ですし、ドラッグストア事業部としては、ザキヤマさん、山ちゃん、角山のたまたま山がついてるので、山トリオって呼んでますけど、極めて、少ないリソースの中で最大の成果を出すっていうのをこうミッション的に、我々事業部としてはやってるんですけど、そういう中で経営としてとか、10X 社、全社的に、ネットスーパーある中でこのドラッグを、正直どうしていこうとしているのかみたいなところも含めて、ぜひお伺いできればと思ってました。
ありがとうございます。なんか読ませたみたい
い
な
やいや、そ
感
ん
じがありました
な。
けど すいません。結論はなんか、まだまだネットドラッグストアっていう事業自体がこう POC の段階にあって、で、ここに、まあ、我々ネットスーパーを主戦場として事業開始した後、まあ、たまたま機会ご縁があって、ネットドラッグストアも担当させていただく中で、まだまだこう探りがいがあるというか、市場としてもすごくポテンシャルがあるはずだし、まあ、先ほど言ったようなこう認知度の問題とか、あとはまだまだこうお客様にサービスがこうアベイラブルに使っていただけるような状況じゃないっていうところから、どこまで広がって、どのぐらいこうお客様に刺さっていくんだろうっていうのが、こう判断に資するほど、まだ深められてない状況かなと思うんですよね。で、この段階で、まあ、ここに結論をつけるってことは、やっぱまだ早いなと思っていて、将来はもしかしたらものすごく大きな市場が作れるかもしれない。まあ、それを我々が本当始めた、事業から花を咲かせて作れるかもしれないっていうふうに、思える場所だなと思ってるんで、まあ、その意味で言うと、まだまだこう探索を、引き続きこうリソースの中で、なんだろう、一定の範囲で投資しながら、やっていきたいなっていうのが結論っていう感じですかね。
ありがとうございます。そうですね。本当にこう市場もスーパーとは違う、先ほどのドラッグならではの寡占状態ではありつつ、市場規模としてはかなり大きいし、もっと言えば、調剤みたいな、医療みたいな領域もだし、あとは、その OTC 薬品とかコスメも、正直、マスクの PB とかって粗利率50%とか超えてくること全然あると思うので、
確かに。
ネットスーパーの1バスケットの粗利額とあんまり変わらないみたいなことも全然あると思ってて、1個売ればみたいな。なんかそういうところでも全然差別があると思うんで、そのおっしゃっていただいた、全然違う領域かつポテンシャルがあるっていうのはまさに同意だなというふうに、すみません、なんかコメントしちゃいましたけど。
あ、いえいえ、いや、そうですよね。例えば、さっきの河川がすごいみたいな話ですけど、1位がウェルシアホールディングス、2位がツルハホールディングス、3位コスモス、4位サンドラッグ、で、5位マツキヨみたいな。多分この次か、まあ、ちょうど食い込むぐらいに杉薬局さんとか行ったりっていうので、すごい本当に大きい会社で、なんか市場の半分ぐらいを占めていくっていう、まあ、すごい変わった業態だなと思って、ってですね、なので必然的にネットドラッグストア事業をやるっていうのはなんか我々からするとエンタープライズ向けの事業をやるっていう、こととほぼ同義だなと思ってるんですね。なのでエンプラ向けってなると多分僕らが今までこう苦労しながらやってきてる通り、例えばこう LINE コミュニケーションというか、社長から現場まで様々な LINE の方と、まあ、適切に期待値だったりお約束事を調整してこれを果たしていくみたいな、だからそういう事業のこう、なんていうんですかね、体制を作っていくこともそうだし、こうプロダクトとしても、まあ、ステーラっていうプラットフォームが、ある種、こういったエンタープライズが持っているいろんな要求に応えられるだったり、ただこのエンタープライズゆえに、なんか一社のベンダーにロックインしてしまうっていうリスクをすごく避けたいっていうので、まあ、複数のベンダーをうまく使いながら、 こう複雑な事業をこう作り上げていきたいっていう要求がこう定性的にあったりとか、こうプラットフォームとかプロダクトっていう側面でエンタープライズさんとお付き合いするために必要な面とか、なんかこういったこう、まあ、いい意味での、事業に対する圧力がかかるんですけど、これ自体が、なんか我々が目指しているものと、すごくアラインしてると思ってるんですよね。なので、まあ、その意味でも、こう、ネットドラッグストアをやっていくことによって、我々が必要な進化を遂げていくっていうことと、こう全く、こう、なんていうんですかね、ずれなく、事業とかプロダクトとか、なんかそういうものを前に進められるなっていう感覚もあって、まあ、むしろ逆にそういう圧力というか、要求をいい機会にして、まあ、会社の体制を変えていくだったり、プロダクトの、定性的な品質を変えていくだったり、そういった機会にもしたいなと思ってるんで、なんかそういう意味でも、ドラッグストアさんと付き合うってことは価値が、意味がある。ネットドラッグをやっていくっていうのは、なんかすごくポテンシャルがあるっていうふうに思っていたりしますね。
ありがとうございます。失礼しました。
最後あれかな。こう我々こうメインが売り上げっていうところでこうパートナーさんと連動して動いていくっていうのを、まあ、特にスーパーさんに対してご提供してきた中で、まあ、同じようなこうプライシングのモデルで、ドラッグストアさんとも契約をさせていただいてるっていうところがあるんですけど、まさにこう先ほどお伺いしたパートナーさんの視点で、ネットドラッグストアってどういう評価なのかとかで見たときに、まあ、特にやっぱりこう LTV が増えやすいとか、ちょっとまあ、スーパー経営者の方がネットスーパーに期待していることと、ドラッグストアの経営者の方がネットドラッグストアに期待していることっていうのが、なんかややちょっと違う感じもしてるんですよね。ネットスーパーはやっぱ単一の事業として、すごく期待感を、持たれているケースが多いのに対して、やっぱドラッグストアの場合は、もう少しやっぱりその先ほどの LTV というか、お店と、ネットをもう少しくっつけた状態で評価していくってことを主にしたいので、なんかネットトラックを始めたことによってお店の売り上げが上がったことをこう 10X とも分かち合いたいっていう、なんかそういうコメントをもらったりもしたじゃないですか。
そうですね。
なんかそういう意味で言うと、そのどういう形で一緒にやっていくと、なんかアラインがいい形で、なんかお互い良い事業ができるのかっていうのは、なんかここはまだまだ探りようがあるなと思ってて。なんかこういうことをもう少ししっかり探索しながら、まあ、ネットドラッグストアってこうどういう方向に進んでいくんだろうっていうのを、まあ、市場とパートナーさんと一緒に事業やりながら見定めていくっていうのが、もう少しこう次の中期、3年ぐらいで我々としても考えていくべきものかなっていうふうには思いますね。
ありがとうございます。そうですね。まさに、スーパーとの違う事業価値があると思うので、まあ、そこに対してどうプライシングしていくのかとか、どうお付き合いしていくのかみたいなのも、ぜひ検討していただける、していきたいなと思ったので、はい、引き続き、やっていきます。
はい。じゃあ、それを最前線で津波さんに引き続き 頑張っていただければと思って、まあ、頑張っていただくってなんか偉そうですが、
い
はい。
や、頑張
ちょっ
り
と
ま
やっ
す。
ていきましょう。はは
い、あ
い。
りがとうございま
ありがとうござい
す。
ます。じゃあ、今回、やや台本気味な内容だったけど
そうですか。
はい。久しぶりになんか、ゆっくり話してよかったな。
はい、ちょっと次回はラップの話をぜひ
そう
させてく
ですね。
ださ
ラップスターの話しましょう。
い。
はい。じゃあ、津山さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。